じゃあ63編祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。今日も主の御言葉が私たちの中で刻まれ、主の御言葉で生きるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈ります。私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした。三翼の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。しかし私の命を求める者らは滅んでしまい、地の深いところに行くでしょう。彼らは剣の力に渡され、狐の餌食となるのです。しかし王は神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。
じゃあこの全体の内容を見てどんな背景か、砂漠、アラノ、ユダの砂漠とそのように言ってるんですけど、だから今旅ではどんな時代を過ごしてるかというと、サウルの時代ではないんですね。これは後でアブサロムの時代だということが分かります。なぜかというと旧説を見ると、しかし私の命を求める者たちがらが滅んでしまい、地の深いところに行くでしょう、そのことですね。彼らは剣の力に渡され、狐の餌食となるのです。しかし王は、ここで王ということは、旅では今サウルから追いかけられているそのアラノではなく、アブサルムですね。アブサルムの時代です。自分の息子から命が取られようとするそのところでこの詩が生まれたんですね。こういったことがあるんですけど、王は神にあって喜び、神にかけて誓う者はみんな誇ります。偽りを言う者の口は封じられる。じゃあこのようにね、本当に旅では危険な時、問題がある時、もっと主を求めて、もっと主と深く交わりをしていったということが分かります。じゃあ本当にダビデの人生を見るとね、初期はサウルから圧迫を受けて、迫害を受けて、その能年になってはね、自分の息子が自分を殺そうとする、もう本当に普通の家庭ではないんでしょうね。もう息子が自分を殺そうといろいろ計画し、へつらっていろんな民にいろいろ自分のものにするんですね。私が王であれば、私はこんなに立派なあなたの すべての事情を全部こう聞いてあげるのに私が王ではないんだというあのことでね、一人一人の心を盗んでるんですよね。それで自分のお父さんを追い出して、宮殿の、ね、お父さんの妻たちをね犯してしまう、そういうようなことをやってました。本当にダビデの人生もね、祈りなしには生きることはできない、そのような人生だったんですね。神を一節見ると、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の踊れ果てた地で、だからこの水のない砂漠を開削することはね、彼の心ですね。もちろん彼は今避難生活をしてるんです。私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばっかりです。どんなに慕ってるか、気が失うばっかりだと。皆さんと私も祈りをね、このようにすればいいなと思いますね。主を慕って気を失うほど、私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見てます。じゃあこの聖女ということは何でしょう。心の中でもうすでにダビデは聖女があったんですね。今聖女ではないんでしょう、アラノですからね。だから皆さんと私の中にこの幕屋が祈りの中で建てられることはとてもとても重要です。だから私たちが今祭壇だ、祭壇で主と私は一つになった、一つに死んだ、旋盤だ、私の罪がこの旋盤のところで洗ってくださってる。聖女は御言葉を求めるその場所です。御言葉を食べる時、まだ祈り、まだ聖霊の金の食材がある、このようなことを思い出すんですよ。御言葉が聖霊によって実現される。これは聖霊によってね、ダビデはこのようなこと記録ができたんですね。あなたの恵みは命に勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。主の前で、ね、賛美する。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ。あなたの御名により両手を挙げて祈ります。私の魂は死亡と死に満ち足りかのように、この死亡水、これは聖霊十万よ、聖霊十万。私の唇は喜びあふれて賛美します。聖女は聖霊十万や、聖霊十万ね、御言葉十万、聖霊十万、祈り十万。私は床の上であなたを思い出し、夜を更けて私はあなたを思います。じゃあこのように聖女で主を思う。夜が更ける、そのこと、主を思う、これが ね、ダビデの祈りですね。だからダビデは幕屋の祈りを知っていたんです。あなたは私の助けでした。御翼の陰で私は喜び訴えます。御翼の陰はどこだ。この幕屋の至聖所、至聖所のところに御翼の、ね、影がある。ここが憐れみの御座ですよね。モシシという御翼の影です。その一番奥の祈りをしている。もうダビデは今ユダのアラノでしょ。そのユダのアラノで今自分の子供から追いかけられて殺される、そのような状態なのに、このように至聖所での祈りをしているんです。彼は至聖所に入ってないんですよ。だからこの聖霊がね、この信仰でそのような思いを与えるから可能ですよね。信仰というものは思いを思い、創造、望んでいることからの保証、これは、ね、だから御言葉、聖女、至聖女、全部信仰で心の中にあるんです。だから主が、ね、もうすでにダビデには、ね、幕屋を建ててるんです。幕屋は最初モーセによってシナイ山で建てられました。これが変化して変化して第一神殿、ソロモン神殿になって、ソロモン神殿が壊れてジェルバベルの神殿、第二の神殿になりますね。これがもう25年かけて建てられてる。それで20年かな、あとでヘロデによって45年、45年かかるんですね。20年、それで45年かかって第二の神殿があるんですね。しかしイエス様があれを打ち壊しなさい、私が三日で建てる、ご自分の体。だから幕屋はイエスキリストの体よ。だから私たちが幕屋の祈りをするということはイエス様の御名を祈ることよ。とってもとっても祝福ですね。それで、第一コリント三章ではね、あなた方が神の宮、神殿であることを知らないのかと言われるね。だから結局主が天の御国をこう設計図を、天の御国の設計図が幕屋よ。それがイエス・キリストなの。それがどこで建てたい主の計画だったか、私たちの中に建てる計画でした。ダビデはもうすでに、3000年前、ね、イエス様が来られる1000年前ですね。私たちにとっては3000年前です。3000年前、もうすでに心の中で幕屋が建てられてる。御霊によってこれが可能なの。だから第一コリント三章見ようかな。三章見るとね、三章の16節。
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です、うん、
あなた方がその神殿だった、ね、ハレルヤ、ね、だから皆さん、私たち神殿が今動いてるんです。ハレルヤ神殿が今動く。神殿には三位一体神様が住んでるよ、ここに。だから天国はどこにある？ あっちだこっちだではなくて、あなたの中にあると言われますね。だから神の国が神殿よ、幕屋です。幕屋の変こう変わること、御霊によって幕屋が神の国、イエス・キリストです。じゃあ次2章、第2ペテロ2章1節から見ましょう。
しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に健やかな滅びを招いています。
じゃあこの第二ペテロは、ペテロがすぐ殉教するその前に書いた文書であるんですね。コバディスドミネ、まあ、信者たちがローマに迫害が来て、ネイロの迫害ですね、もう次々殺される、逮捕される。だからペテロに先生はちょっと他の人たちを養うために逃げてください。ペテロがこのローマから逃げるんですね。逃げる途中でイエス様がこう向こうから歩いてくるんですよ。自分はローマから出る、イエス様はローマに入る。そこで出会ってコバディスドミネ、ね、ドミネという主よですね、主よどこに行かれるんですか、有名でしょう、それがね。コバディスドミネ、あなたがその十字架を捨てた、その十字架を私がもう一度かけるために入るんだという言葉を聞いて戻ってね、十字架、逆に十字架につけられるんですね。そのところで、まあ、異端がいっぱい現れるんですよ。異端、偽教師、このようなことに警告をなす、そのことが第二ペテロでありますね。二節、
そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。
だからこの偽教師の特徴は公職です、そして貪欲です。まあ、文鮮明と同じですね。異端の新天地のイーマニ、全部公職です。まだ貪欲です。4節、
神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。
だからこの御使いがサタンですね、サタンとサタンの家来たちを閉じ込んだと。五節、
また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。
じゃあこのノアを主が保護したんですね。このノアの時代に聖霊がノアを、ノアに満たし、ノアに語って箱舟を作るようにされました。それで8人を保護しました。このノアの時代に他の人たちもこのノアを通して警告を受けます。箱舟を通して警告ですね。この箱舟はイエス・キリストです。このことは第一ペテロ3章19節、
その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです、
うん、じゃあこのその霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べたと。この言葉は20節がこのノアの時代だと言ってるんですね。20節。
昔ノアの時代に箱舟が作られているいた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです、
うん、だから多く言ったんですけど、このイエス・キリストの霊、聖霊ですね、聖霊がそのノアを通して、箱舟を通して、このね、120年の後で洪水が起こる。まあその前にもね、メドセラというとこ、ね、名前が、彼が死ぬ時何かが落ちるという名前ですね。審判が来ると、その警告、ノアの警告、これは聖霊によって主イエス・キリストの霊が、霊というか聖霊はね、イエス・キリストよ。旅出が霊によって幕屋の祈りを自分の中で立てたようにね、まあ御霊によらないと私たちはイエスを主として告白できないんですけど、このイエス様がこの霊において、そのノアの地帯の人々に述べ伝えたと、ね、キリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられました。これがイエス様がノアの地帯に霊によってノアを通して語った。審判が来るから箱舟に来なさい。これが霊によって福音ですよ。この箱舟がイエス・キリストです。イエス・キリストを信じるけど誰も聞かなかったね。8人だけが救われた。だから21節見ると、そのことは今あなた方を救うバプテスマのことだと言ってるんですね。バプテスマ、箱舟がイエス・キリスト、私たちはイエス様と共にこの審判の箱舟と洪水を通ったということです。じゃあ今日の本文のところを6節。
またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました、
うん、だから主がこう、むちゃくちゃ審判されることじゃなくて、もうこのようにノアの時代にも福音を述べ伝え、これが正しいことだと言っても、公職、貪欲で満ちていった者たちがあざけたんですね、まあ、もうすぐ終わりが来るよ。今再臨のことも私たちは再臨を述べ伝えるんですけど、それでイエス様がエルサレムに再臨されるということを言っても、まあ何が再臨か、ノアの箱舟のところも同じでしょ。もう間もなく上から水が落ちる。この雨を見たこともない時代ですよね。ただ水蒸気だけがあって、上の水と下の水で分かれて、すごくいい環境でした。だから千年間生きたんですね。だからそのことを、最初は千年のあれ、終わりも千年王国、千年間機会をまだ与えるんです。じゃあこのノアの時代、ソドムとゴモラの時代も、だからこのような警告をしても不敬虔で もうせっせっせな者たち、公職に老けてる。この公職はソドムという公職はない。同性愛よね、同性愛。ソドムという意味は同性愛という意味よ。公職です。八節。
というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたからです。
うん、このロットが義人だと言ってるんですね。九節。
これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです、
うん、じゃあだから主が敬虔な者たちを誘惑から救い出すんだと、皆さんと私をね、聖霊が救い出して幕屋を作るように、箱舟を作るように。以前はこの目に見える大きな箱舟よ。けど聖霊によってどこで箱舟が作られるか。ここよ、ここ、神殿、神殿、ここに立って。だから幕屋の祈りをしなさい、皆さん。これとっても重要よ。一つ一つ、これが、ああここは祭壇、ここ聖所、至聖所、このね、翼の影、それがモシシッツ、憐れみの御座、そこにイエス様の血潮、こういったものを思いながら祈るね。主よ、これが私に刻んで刻まれるようにしてください。どこに行っても幕屋が自分の中にある。これがね、イエス様の血潮と油で私を保護する幕屋が、この世の誘惑、この世の無節制、このね、公職、こういうあらゆる波がね、こう押し寄せてるけど、ノアの箱舟がちゃんと守られてるようにね、イエス様の血潮と油ですね、この中と外がこのようになってる。だから主がこの敬虔な者たちを誘惑から守ってる、箱舟が守る。ハレルヤ。だから皆さんと私の中に神の神殿がある。私たちが神の神殿だということを。出世す。
汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れるところはありません、
だから私たちが神の宮、神の神殿、そういった私たちを、ノアの時代にもノアをあざけり、罵り、まあ箱舟作るのにどうして山のところで箱舟作るか、キジガエだ、あざける。私たちもそうなんですよね、この世には少数で、もう人気もない、こういった私たちを、あんまり少ない集団だから攻撃もしないんだけどね、まあ霊的にはすごいんですね、私たちが何かこの格好やろうとやってる、その少ないこの覚醒のことなのに、あらゆる攻撃で潰そうとする。それをずっと見ました。授業料問題とか、もういろんなこと国が全部奪うんですよね。これはもう普通だと思ってる人は普通かもしれないけど、霊的に見る人は、ああこれも あれも全部見えてきます。注意せず。
それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、主の御前に彼らをそしって訴えることはしません、
じゃあ、無節制な者たちは、何でも批判する。ノアの箱舟を批判して、私たちの中で、この神の国が、神殿が建てられること、幕屋が建てられること、それも批判する。こういうまだ御使いたちを批判する。権威を無視する。それで御使いたちも御使いたちの中でそのような批判とかしないんだと言ってるんですね。12節。
ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです、そして動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです、
このように理性のない動物と同じだと、動物は霊がないからね、あれだけど、人間は霊があるのに、このように箱舟を作るノアを攻撃したり、私たちクリスチャンたちはね、神の子たちを、そしたり。13節。
彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の気違い沙汰を阻んだのです。この人たちは水のない泉、突風に吹き払われる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。
このような人たち、バラム、まだ二世預言者、二世教師ですね、この お金で取られて、結局主がこのように警告して、その言葉だけはね、イスラエルを呪うことはできなかったけど、後で、誘惑するようにね、それで、イスラエルをね、何万名を殺すんですね。この偽物、この者たちは水のない泉、突風に吹き払われる霧、こういったものすぐ消えてしまう。18。
彼らは虚しい体言装具を履いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。
だから二世教師、二世預言者たちも、もう初代教会もいっぱいありましたね、殉教の時代だったのに、今はもう半端ではない、もう火曜神学、大院進化論、こういったものを神学校で学ぶよバカらしいんですけどね。50年前私がそれを見てた。今は進化されてね、だからそこに卒業した者たちが聖書を軽んじ、 いつもカルバルトとかブルトマンとかモルトマンとかこのような話ばっかりする。偽教師よ、偽教師。自分も滅びるし、ね、聞く人たちも滅ぼされる。でも今国があんな危険な状態なのにみんな静かに何も喋ってない。じゃあ20節。
主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。
悪霊が一匹追い出されて、それで後で見るとこうね、イエス様の血潮がないのよ、ね、こう防衛するこの世の悪霊、この世の水の流れが入ることがないようなところが塞がれてない、ね、この世と同じ沈没してしまう、7匹が入るって、ね、だから皆さん、私たちは本当にイエス・キリストの血潮と聖霊充満、いつも祈る、自分の船を、自分の箱舟、自分の神殿ですね、自分の中にある神殿を守ることが重要。21節22。
義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです、
うん、じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父、感謝いたします。